さあ、ここからは元競泳日本代表伊藤花恵さんのスポーツコラムです。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、東京オリンピック・パラリンピックが来年の夏に1年延期されることになりました。新型コロナウイルスの流行の収束が見通せないために、依然先行きは不透明なままなんですが、選手たちの多くは新たな開幕日に合わせて強化戦略を練り直そうと、早くも前向きな姿を見せ始めているそうなんです。
道筋が見えない厳しい状況の中、選手たちはどうやって不安を克服しているんでしょうか。私たちはアスリートから何を学べるんでしょうか。競泳選手のメンタルタフネスの研究で博士号を取得された伊藤花恵さんに、アスリートに学ぶ不安解消テーマに伺います。花恵さん、今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、東京オリンピック・パラリンピック、それぞれ1年延期されること決まりましたけれども、花井さん、どういうふうに受け止めていますか？
まあ、当初は本当にどうなるかっていうところで不安だったんですけど、はい、まあ、やっぱりこう1年後っていう数字が見えると、まあ、ある程度こうちょっと安心した部分、この新型コロナにも集中できるし、選手の健康と安全にもこう集中できるので、まあ、1年後って決まったことで、とてもなんか安心はしてますね。
その期間が決まる、日程が決まるっていうことは、はい、選手にとってやはり安心材料につながる、計画立てやすくなるんでしょうか？
まあ、やはりやっぱりアスリートはゴールがあると強いですので、まあ、本当にそのゴールっていうのが見えることによって、まあ、このゴールセットをして計画通りにこうトレーニングがまた立てやすいかなっていう感じがしますね。
ただね、延期したことによってですね、はい、例えば年齢的な衰えとか、はい、あるいはその代表選手の選考の見直しなどもあるわけで、はい、そこに不安を感じてらっしゃる選手もいらっしゃるんじゃないですかね。
本当に今年オリンピックイヤーっていうところで、やっぱ選手たちはこの4年に1回のこの年に全て合わせて、まあ、来ているというふうに思うので、うん、はい、まあ、そういう意味では、まあ、ショックな選手も多いかと思うんですけど、やっぱりこう世界を見渡すとですね、世界中のアスリートもみんな同じ状況ですので、うん、はい、まあ、そういう意味ではこうみんなで頑張ろうという意識が強いのかなという感じはしますよね。
はあ、はあ、なるほどね、うん、なんとか頑張っていこうということですか、うん、
はい、
うん、はい、ただね、練習するにしても今、はい、その新型コロナウイルスの感染拡大で使えない施設なども出てきてますでしょ。
はい、はい、まあ、本当に選手たちのいろんな投稿とか、まあ、話したりすると、はい、やっぱりこう今は休む時期なのかとか、そういう受け止められる姿勢っていうのは、うん、なんかこう私たちも学べるかなっていう感じはしますよね。なんか今は何もできないから、うん、まあ、自宅で何かしようとか、はい、まあ、こう前向きになんかこうやろうっていうのが、すごく選手たちからはそういう言葉が多いなっていう印象を受けますよね。
ただこれまでの伊藤花恵さんのお話ではね、うん、そのゴールが決まりますよね、うん、そうするとずっと逆算していって、はい、何月何日のここではこういったことをやっていくと、で最終的にはこの何月何日と何時に泳ぐんだっていうところまで決めてるっておっしゃったじゃないですか。
はい、
でそれがずれるわけでしょ。
はい、
これは再調整可能なんですか？
まあ、本当にシビアなね、こう 0.01 秒の世界ですので、まあ、競泳の場合は特に、まあ、他のマラソン競技もそうだったと思うんですけど、はい、やっぱりこう調整していくっていう中では、まだこう1年っていうのは決まったけども、練習環境を含め、まあ、世界の動きがどうなっていくかわからないっていうのは、まあ、選手たちは大変不安だと思います。
でしょうね。それと、うん、選手の気持ちだけではなくて、選手を支える企業の力っていう部分が今ちょっと弱ってる部分があるでしょ。
はい、
このあたりの不安ってないですかね。
まあ、本当にいろんな方から選手に何かできることないかって聞かれるんですよね。うん、でなんかやっぱり選手のことを考えると、やっぱその経済に影響なので、やっぱ企業のスポンサーだったりとか、はい、まあ、そういうのが継続されるっていうことが一番大事だっていうふうに思うので、はい、まあ、そこがまた一個は自分たちのモチベーション以外に心配な要素がありますよね。
なるほどね。
はい。
さあ、東京大会の1年の延期決定を前向きに捉えている選手も、うんうん、いるんですよね。例えばですね、はい、レスリング女子で代表に内定している土性沙羅選手、
うん、
調整期間が長くなったので、もっとパワーアップできると思うとコメントしています。
はい、
それから柔道男子60キロ級で代表に内定している高藤直久選手は SNS に、よしやるぞ、明確な準備期間が分かった、燃えてくるよねと投稿しています。こういう選手たちの前向きな声を聞くと、
うん、
もう東京オリンピック・パラリンピックもワクワク今からしてくるんですけれども、はい、他にも選手たち発信しているようですね。
そうですね、まあ、本当直前日本選手権オリンピック選考会ですね、競泳の直前に中止になってしまったんですけども、はい、まあ、そこで、まあ、入江陵介選手だったりとかは、まあ、この時を受け止めながらなんかこう静かにその時を待つみたいなこう発言もしてくれていて、やっぱりこう選手はその受け止めながらも本当にこう調整してきたこのエネルギーを出し切る場所が今ないというところだったので、競泳選手は、
はい、
まあ、そういう意味では今、まあ、どう前向きに捉えているかなという感じはするんですけど、うん、まあ、やっぱりこう選手たち、ね、やっぱりこうなんていうのかな、この、まあ、世界がみんなこう不安な状況の時に、
はい、
この時が訪れたら絶対やってやるぞって思ってる選手たくさんいると思うんですよ。なんかこうみんな不安でタイム出ないかなと、記録出ないかなと、結果出ないかなって思われてる中、絶対出してやるって思ってる選手もたくさんいると思います。
はい、うん、いや意識しながらこう発信してるんでしょうか。
うん、まあ、そうですね、やっぱりこう自分の、まあ、有言実行じゃないですけど、はい、やっぱりアスリートの場合はやっぱり自分で言葉に出して、それをプレッシャーっていう、まあ、いい意味でねプレッシャーにしてもっと頑張るっていうところがありますので、やっぱりこう発信する一言一言には必ずエネルギーがこもっていて意味があるかなっていうふうに思いますね。
伊藤さん、土屋と申します。
はい、
よろしくお願いします。はい、まあ、本当に厳しい状況の中ですけれども、まあ、トップアスリートの皆さんなんか本当に前向きにこう、うん、情報発信などもされてますけれども、どうやってこの不安を解消して気持ちを前向きに切り替えていけるんでしょうか。私たちもこう学びたいところですけれども、
はい、ねえ、まあ、どこにもやるせないこの気持ちが皆さんあると思うんですけど、やっぱりこうアスリート、多分日本だけじゃないっていうのは強みになってると思うんですよね。日本のアスリート見ていても、やっぱ世界中のアスリートみんな同じ気持ちでオリンピックに向かっていたけども、みんなこう同じ状況なんだって、みんなで頑張っていこうっていう、こうお互いに発信していくメッセージを見ながら、その団結っていうものが強さになってるかなっていう感じはしますよね。
団結ね。
はい、
花井さん、今質問した土屋解説員はですね、
はい、
中学高校の時に水泳部だったんですって。
うん、そうなんです。いや、本当にもう三流選手でメンタルのコントロールが難しかったなと思いました。本当に今参考になりました。
そこまでやってたら素晴らしいと思います。
で、その土屋解説員もね、疑問に思ってたのは、はい、花井さん、その現役時代は希望が見えない状況に追い込まれたことは多分あると思いますけども、はい、
うんうん、
どうやってそのアスリート不安をその和らげていくのか、うん、伊藤花江さんの例でね、聞きたいなというふうに思うんですが、はい、伊藤さんはどういうふうにしてました、不安解消策。まあ、
最初はなんかちょっとこうその不安と向き合ってみたりもしたんですけど、
は
あ、まあ、あとは行動を起こさないっていうこともしてましたね。なんか行動を起こさない、なんかこうなんかしてみたいとかで不安を解消する人もいると思うんですけど、はあ、まあ、この不安を受け止めながら粛々と感じながら、はあ、よしやるぞって思えるところまではちょっとこうあんまり頑張ろうとしないとかねやってましたね。はあ、
それ自分の気持ちと向き合うってことですか。
そうですね、やっぱりこう今こう空回りしちゃう気持ちよりは、はい、やっぱりこう受け止めてしっかりと歩んでいくっていうところで、まあ、あとはこう明日は絶対来るっていう気持ちでやっていたので、まあ、焦らずやってましたね。なんかこうこの気持ちを早く解消しなきゃとかじゃなくて、
はい、
この気持ちを見つめながら、いつかは必ずやる気になるとか、まあ、こういつかは必ず頑張れる時が来るってい う, こう気持ちで、まあ、諦めるっていうのはなかったですね、最後まで。
だけどね、アスリートとすれば当然競争相手がいるわけで、
はい、
うん、相手がもしかしたらこの科も練習してるかもしれないと思うじゃないですか。
はい、
そこはどう収めるんですか。
でも本当相手のことを考えられたら頑張れるかなって感じがしますよね。
はあ、
なんか逆になんかこう相手が頑張ってるなっていうのをよく思い描いて頑張っていたので、
うん、
なんかその頑張れるところまで来ればもう絶対頑張れると思って、相手のことを考えられるぐらい余裕があるっていうかね。うん、
いや、まあ、自分がね、何も最初は行動しないとおっしゃったじゃないですか。
うん、
でも相手のことを考えると、もしかしたら相手は練習してるかもしれないと思ったら
焦りそうですよね。うん、
そう焦りそうなんですけど、はい、やっぱりこう焦ったところで自分のなんていうかタイムに影響がないっていうか、
はあ、
なのでやっぱりこう自分自身がどうなるかっていうのは考えてましたね。なんかこう、
はあ、そういうもんですか。
聞かないとかっていうのも意識してやってましたね。
今新型コロナウイルスがこれだけ広がっていてですね、うん、
はい、
皆さんもその自分はどうすればいいんだろうかって不安の方が多くいらっしゃると思うので、うんうん、その心の収め方を具体的に伺いたいんですが、ここで一旦音楽、はい、それからところにいった交通情報を聞きになってから、はい、また詳しく伺いたいと思いますので、はい、このままお待ちください。
はい、
さて今日はアスリートの伊藤花江さんにお話を伺っていますが、伊藤さん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
伊藤さんは競泳選手のメンタルタフネスという研究で博士号を取られた という話を聞きまして、はい、これはぜひ聞いてみたい。今一般の方たちもやっぱりその暗いニュースの中で不安をたくさん抱えていらっしゃる、はい、うん、そういう状況の中で心の健康を保つにはどうすればいいですか。そのヒントを伺いたいんですが、
まあやはりこの不安な気持ちで脳みそをいっぱいにしないことが一番だと思うので、うん、まあ、この8割の不安な気持ちでも2割はちょっと違うことを考えてみるというのは一番いいんです。脳みその中にいっぱいボールがあって、その中の不安のボールを減らしていくのは一番いいんですけども、やっぱり一番は規則正しい生活っていうのが一番いいかなっていうふうに思いますよね、う
ん、規則正しい生活、
うんうん、やっぱりテレワークで自宅にいる方も大変多くなっていると思いますし、はい、やっぱりその家の中でいるとなんかこう景色も近くてなんかこう狭い気持ちになってくると思うんですけども、はい、まあ、遠くをベランダに出てみたりとか、うん、しながらも朝は必ず太陽の日を浴びていただきたいなというふうに思いますね、はい、長く寝たりとかしないで、
はい、
うんうん、
太陽の光で体をリセットさせるということですよね。
そうですね、うん、はい、
イライラとの向き合い方ってありますか。
本当にね、イライラしてる方もたくさんいらっしゃるというふうに思うんですけども、はい、イライラするってもう本当たくさんいろんな要素があると思うんですよ、うん、まあ一個は、まあ、できることはまあいろんな側面があるんですけど、まあ、栄養面とかもしっかり影響してくるんですよね、イライラとかに、うん、なのでまあバランスのいい食事をとったりとか、うん、まあ、あとはなんかこう人と話したり、なんかこういろんな人と、
でも自粛だとなかなか
話せない。そうですね、
はい、
私も大学院の友達とか仲間たちと、はい、先生たちとオンライン飲み会っていう名前で、はい、まあ、特に飲んでやったりはしてなかったんですけど、まあ、話すっていうのをやったりとか、なんかオンラインで夜にじゃあ何時に開けてくださいとか言いながら、それでみんなで話すと結構みんな不安な気持ちをこう話し合ったりして、はい、あ、みんな不安なんだ、この人も不安なんだって思って、なんか結構こう楽しく終われたので、やっぱり不安な気持ちを話すっていうのも大事ですよね。
まあ、そうやって受け止めてくれる方がたくさんいればね、
そうですね、
いいかもしれませんけどね。
ですけど、はい、
今日は元競泳日本代表の伊藤花江さんにアスリートの不安解消法について伺いました。花江さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。